それではただいまよりいつもとのチャット講座を始めさせていただきます。まあ、お手元に行ってると思いますが、この今月も本厚場の巻末に、入ってってありまして、今月も読むときにですね、見ながら読むとよくわかると思って巻末につけたんですが、片面はですね、半分は、当時の大和の村々の、天領か何藩に属するかという章でありまして、特に、それは東道藩の支配下にあった村をですね、そこから読み取っていただきたいというのでつけたわけです。そしてそれは親様が、生まれたのは、東道藩の王城屋を務める三枚田村と、そしてそれは、最初はですね、半分は天領、半分は織田領であったと、信長の子孫の領地であったと。で、徳川時代は元は織田の家来ということで、三枚田村はどちらにしろですね、幕府天領と織田領で格の高い村、別の特別豊かじゃないんですけれども格の高い村という扱いを受けていた。で、前川半七さんは王城屋も務めたといえ、そしてそこから、福地道村丹波市、それからこちらの方へ来てですね、別所多部磯の上と東道藩領が続く。そして、三枚田村は途中から東道藩領になったとかですね。そして河原領から今度は磯の上神宮の方に向けての参道沿いに三島村があって、その三島村の庄屋さんが、少し離れたところ、今の、本部のですね、神殿の、お道具、西側のお道具が並んでいるあたりに庄屋さんが住んでいた。その人が足立という地侍、豪族の末とこういう感じです。で、その庄屋さんの周辺にですね、大和はいろんな事情で村からはみ出した人がですね、大勢おりますので、その人たちが住み着いて、そして、村を形成したのが三島村が本村または本村というのに対しまして、庄屋さんの屋敷の周辺に住み着いた人たちが人口増えて、人別姓を別冊にしたと。それで枝村と呼ばれたと。で、多く枝村というのは、本村と職業がちょっと違う形を取ると、農業そのものというより米本位制の農業からですね、違う副産物の種になった、場合が多いと。そして、全般の扱いはですね、流れ物、どこの馬の骨かわからんというような差別的な扱いを受けていたのが枝村であると。そこの庄屋に、善兵衛さんという方がいてですね、そこに王城屋の長女が嫁行った。で、聞いてもいたけども見てもいたけれども、その想像を絶したですね、下げ墨の目という苦労に通ってみて初めて分かった。で、その解決策として親様はいろいろに苦労された挙句、人を助ける心を持って生きると、そのことが、世間の目が生まれによって尊い、血筋によって尊いという価値観を持っている人たちにも、心によって尊い、行いによって尊いという生き方が、周りからも尊敬されるし、自分も 生きがいを確立して遺産で通ることができるということを我が身に試した上で、人にその喜びを伝えるために、文字にまとめたのが三神楽歌であると。そしてそれを喜んで自然のうちに伝えることができるように、節をつけ身振りをつけて普及するようになったと。これが親様のですね、立教からですね、立教でもってその価値観の違いを宣言いたしまして、今までの生まれによるまたは血筋によるで、そこに付随している権力による支配が幸せではなくして、助け合いの真心による調和が、全員の喜びを作るんだということをですね、価値観を改めてこれから伝える、世界を変えると、これをまず自分の今まで支配者と思っていた夫である善兵衛さんに宣言したのが天保9年10月26日であると、こういうふうに立教ということを捉えて進ませていただこうと思うんですね。そしてそれは一言で言えば谷底をせり上げの道であった。で、東村はまさに谷底、これ負けた人というのは何もギュッと負けて降伏したというわけじゃありません、村にいらなくなって念を収めきれないでこじきした方がマシだという人も、社会の支配体制に負けた人という、そういうような意味で、まあ今まで生まれた村にもいらなかったという人も含めてですね、特に枝村ができる時はそういうことが多かった。それから、天皇家の争いでもろに、天皇家の天皇の位を権力争いいたしまして、勝った方が負けた方の町村、天皇家同士の争いですから、なんとか王の領地をですね憎んで差別する、まさにこの磯の神というところはですね、王人王朝と言われます、武烈天皇が倒されて継体天皇が支配する、そして武烈天皇の妹と結婚して入婿天皇になり、権力を握るんですが、王人王朝時代の都には危なくて住めないで河内に住んだと。であそこは危ない町、嫌いな町というのが磯の神の差別の起こりなんですね。でそうなってきますと、今の住民には何の責任もないはずなのに、権力者の通り違いでもってですね、片っぽの村が千何百年も経っても差別されて苦しんでいると、こういう、まあ、理不尽なことが古い都があったところほど多い。そして奈良県が一番そういう差別の、まあ、不幸せな状況が多い。次京都、次奈良京都を征服する以前に、天皇家がですね、まあ、制圧していたという瀬戸内海の、まあ、現在で言いますと岡山あたりがですね、岡山播磨って兵庫、ここらが非常にそういう差別的な不幸せの状況がですね、今でも残に残っているというのが、まあ、実情なんですね。でそれは物の不足とかですね、健康ということよりもっと深刻な、不幸せの状態を作っている、それが谷底であると。で、まあ、日本は皇族家族、これは支配者の、それから士族、侍は戦争奴隷である。それでその他に農耕商と 徳川時代に差別的に民を分けまして、そしてここがどん底、資産ゼロでも働いて平民として暮らせる。で、物を持っていても働いて不自由なく暮らしていても、あの人間たちはという下げ釣りの目は非常に良き暮らし の阻害ということを起こしている。そしてその不幸せの状況は例えられるのは奈落の底と、これは仏教用語で地獄の、また地獄の果てと、救いようもないような地獄の底というのは奈落というんですね。でこれは芝居の用語で舞台の下なんです。そしてそれがそこの庄屋の嫁さん日記さんがですね、この心で通るとあって、気がついたらみんなの尊敬の的になり、三木さんの心構えが伝わると、その人たちまで、心の悩みもなくなる、病気も克服して、勇んでくる。そして三木さんも見事に勇んで暮らせると、気がついたら奈落の底から一気に舞台に出てですね、そして、みんなのあれが本当の幸せという姿、そしてそれを心よく三木さんも演じていると、芝居に例えればセリに乗っていっぺんに奈落の底から主役の座にですね、喜びに包まれて生きられると、これが三日村歌で教えた心構えだというのが谷宗成の道と言ったと。そしてその基本がですね、いろいろな温水行きというような個性的な人間が、それが今までのように闘争本能を持っている人間だというような感覚ですと、どちらが偉いか強いか、これで争うわけです。そうすると温水行きが瞬間に配管蔵になっちゃって熱い火が残る、またはザブって消えちゃって冷たい濡れた炭が残る、空っぽが勝され勝敗優劣が争うところに起こってくると、それが一つの目的を持って助け合いますと、ぬくみ水気がやかんというもので衝突しないようになりますと、美味しいお茶が飲めると。お茶の美味しさは火のおかげだろうか、水気のおかげだろうか、いやこれは両方働いてるんだ、両方生きてるんだという時に、ぬくみも水気も優れた働きをし役に立っていると、これが助け合いによると、勝敗もない序列もない、みんな優れて世界一優れたぬくみである水気であるという助け合いができるんだと、これがカムラ漬け目の姿で教えられた姿です。それでその基本が今までの世界の考えではこの助け合いができないんだと、それは物を運と持ったら豊かであるという単純な思い込み、これによって物で争っている。で親様は、物を多く持っても豊かではないんだと、蓄財で豊かさは作れない、乏しくとも豊かであっても物が多くとも助け合いに生かす、これで喜んでくださいという三大の心で豊かなそこに生まれるんだと。これが一下り目、七下り目、この基本で豊かさに対する、物欲に対する今までの思い込みが、大勢が思っていてもそれは誤れる常識であるというふうに言われまして、三財の心が豊かであるという真理をまず一下り目で押し出して、で二下り目は、人間は 何のために争うのかというと支配者になるためと、自分の意見を世に行わせるため、まあ、大げさに言うとですね、真の始皇帝になりますけど、家庭の中でも自分の意見を行わせる、そこで亭主関白と加賀殿下がですね争っているというのがこの支配欲というもので、支配することが幸せと思い込んで、これが常識になっているけれども、自分の意見を通して相手を抑えたら謀反の根が太って必ず収まらなくなってしまう。難事を助ける心なら収まる。これが二下り目。これは今までの幸せの条件とみんな思い込んでいる思い込みを根底から正してしまってですね、それで三下り目になりますと、この官能大勤めで教えた日の本日屋敷、小さな日本の後進国ですね、当時は小さな日本の、黒船四杯並べりゃ不平等条約も飲まなければ江戸を焼いちゃうぞと言われれば屈服せざるを得ない日本の、そのまあ都でもない寒村三島の枝村である、差別されている諸屋敷の中山氏という屋敷というのは、これは明治になって中山氏という名字を持ったんで、明治になるまでは名字を持たなかったと二代新橋屋さんは著書にはっきりと書いておられると。そういう枝村の諸屋敷村の勤めの場所が本当の幸せな世界の発祥地であると、世のもとやと。そしてその見下り目をまとめますと、元の神、勤め乗りが元の神である、実の神であるというのは人間発生の真理であり、人間の究極の理想的世界を作る理論でもあると。これで見下り目 でそれを実践すれば、釈迦の説教の中に歌われて、もう日本に伝わった仏教というのは全部天輪王思想です。これはもう、西暦502年に雄略天皇の使節が寮の武帝のところへ行った時、その武帝は我こそ天輪王であるって言って、難事を助け皆の喜ぶ世界を作ると宣言していた武帝のところに日本の使節が行っている。そしてその師匠はダンマ大師であると、これは去年日本の学者が行って確認してきたんですね。でそういうふうに、その仏教が渡った、天理王教が日本に渡ったと最初に文字になって後世伝えられたのは、最澄が遣唐使として仏教の経典を輸入した第1行目に天理王教五巻と言って桓武天皇に報告した。これが最初にみんなの天理王教という名前が出た最初ですが、それよりはるか前、もう200年も前に雄略天皇が領の武帝のところで天理王の思想に触れていると。そしてその中間に、聖徳太子がですね遣隋使を送った時、隋の文帝も我こそ天輪王であるという宣言をして政治を行っていた。そこに聖徳太子の使節小野の妹子が行っているわけです。ですから日本仏教というのは、桓武天皇以後の天皇が理想的帝王像として天輪王になって政治をするという即位の式を、輪王勧請を行ったという以前に、もう全部天輪王思想として、仏教が伝わってきているということで、そして古代の古いですね、奈良に都ができる以前の地域のお寺、まあ坪坂寺の天輪曼荼羅が有名ですけれども、大神神社の神宮寺、平等寺も、それから親元神社の神宮寺の長岳寺も、内山永久寺も天輪王曼荼羅が優れていることが ずっと有名であったと。もうここからですね、奈良に向けてのお寺でもみんな天龍曼荼羅を持っていると。こういう地域の大和で親様がこの助け一条の考え方と生き方を宣言するのに、天理王になって人助けする世直しをするという宣言をしたときですね、その何に例えなくても天理王になって人助けするという言葉で大和の人は分かったんです。初めてのことなれば誠にすること難しかろうなんて古文教材に書いてありますけど、あんなものは昭和の軍国主義教育を受けちゃった人がですね、天龍王というのはもうタブーで、明治から天皇家が輪王官事をやめて天皇制軍国主義にするというので、明治天皇から天龍王になって人助けの政治を行うというこの昼間の行事を、即位の式をやめちゃってですね、天皇家の夜の顔大城祭、天孫降臨した天皇が世界を武力で支配するんだ、祭らものを平らげてということを明治天皇からは即位の式、これだけにして天理王になるという理想的帝王になると誓った儀式をやめにしちまって、軍国主義一色に塗り固めた昭和の人がですね、天理王という名前が日本の学問の世界もですね、明治から印刷が発達したんです。ですから敗戦まで の、 あの仏教辞典におきましても天理王というのはわずか数行の1項目ぐらいしか書いてなかった。現在、弘法大師の1150年恩期以後は天理王というのが天皇家の理想であったということも常識化したんですね。今常識になってないのは残念ながら天理教会にいて他の話聞くなと言われている人の常識にこれが入ってないんで、日本全体としては天皇家の理想は天理王であったということはもう現在では常識になっているわけです。でそういうことでまさに天理王になって人助けするということを、この見下り目までの三神楽ではっきりしたんです。そしてそれは理想の真理であるだけじゃなしに、心の悩みもこの神楽図鑑で教えられたように調和取れば真理による矛盾が解けて心の悩みが消える、体の調和をお勤めに合わせれば病気が克服できると、人々の助け合いの調和を作れば世界の難儀がなくなる、これが欲だり目徳だり目。そしてそれを教えた勤めの磁場は親様の親心によって物欲支配欲の迷信にとらわれている人たちの迷信を解くために神道的迷信、これを解いたのが帯揚げ流し、仏教とともに伝わってきた、本当は仏教とは似ても似つかない釈迦が否定した輪廻転生の迷信が法相揚げ流しによって、これは迷信だよと親様が教えられた。そして今まで真理と神仏の御利益いただけると思っていたことが、そんなの迷信だと言われた、もう頼りどころを失った人たちに対しまして、ここへ来る者を喜ぶ札に解散と、何でも何はささんぞえという親心によって元の勤めの地場が作られた。で大和ばかりではないほどに国々にまでも助け受けるために勤めの利を持って殻を日本の字にして世界中に勤めの字を作れ、これが十字下り目の日の木。で全ては神楽手踊りで教えてある、これが無下り目十二下り目。三神楽歌十二下りがこの助け合うとどんな性質の人も勝敗優劣を乗り越えてそれを卒業してですね、助け合いの喜びでそれぞれの個性を喜んで取ることができるんだという、その心構えを十二下りで教えているんだと。 そしてその塗りで助け合い人間に成人した。この真理を神と呼んでますから、成人ということは神の子が神になるんだと例えられていますね。そして神の子が神になった時に助け一条の喜びにあふれたのを赤木で象徴的にこれ様は示した。私が枝村の人間で貧しい寒村の人間でも人を助ける喜びでみんなの尊敬も得ている、これが基本品形である理論の務めであると教えたのは親様の務めと品形で、それで助け一条の心になった喜びを味わったら、我々は官老台で教えられている理はですね、よく官老台を正規崇拝と勘違いしている人、正規崇拝というのはもう世界中あまりこう知能発達してないような地域でもみんな正規崇拝の信仰があるわけですね。これが活力の象徴、または繁殖の象徴として豊作を願うのが正規崇拝である、または性行為を祭りとするようなですね、信仰は昔からあるんですけれども、親様の場合にはこれはかぼちゃのめしべをかたどって、それで女性の象徴のめしべ、それがいくら熟しても天からの寿命薬、これが花粉です、男だねです。これがなければ腐るだけ、旬にある時期に男だね女だねが生きたまま結びついて永遠の命を得るというのは農民の常識です。でかぼちゃというのは風では花粉が飛ばない、かぼちゃはミキさんがいる頃でも農家の子供がですねおしべ持ってめしべの頭つけないと空振りに終わっちゃうんですね。雌花がいくら咲いてもこれをやらないと、まあ、手でやるか、まあ、虫がやる場合もありますけれども、それはもう農家の常識としてはお前の子供はちゃんと花粉つけてこいってこれやらないとできないんだということを仕組まれてますから、この自然科学のですね理論に到達しているのは農村の現場の人なんです。当時の学問の古事記日本書紀習っても、これ皇族家族は古事記日本書紀です。これ習ってもそんなことは分かりません。政治家の武家が儒教を習ってますが、孔子孟子師匠儒教を読んでもそんなこと書いてません。いくら勉強しても湯島の聖堂で国立中央大学で学んだってこのことは分からない。仏教のお寺行って高野山行こうが延暦寺行こうがですね、これは比叡山行こうがこれは分からないんです。農村で農業をやってる人間は知ってる、分かりきったことなんです。でそれを官老台でもって人間は生きたまま親の体の一部が男親女親の一部がそのまま五五分に結び合って次の命が次の体生きた体として伝わるんだと、これが官老台で教えた迷信打破の教材ですね。官老台は教材です。すごい理論が今までの諸宗教の迷信をいっぺんに粉砕してですね真理に目覚めさせるのが官老台の教育だった。でそれを自分の親でも生きていたおじいさんおばあさんでも生きていたとたどりますと、単細胞生物の命が始まった三十数億年と今言われてるんですが、その間生き続けてきたものしか今生きてない。中東で死んだものは 生き返ってこないんです。全部生きたものから生きたものが生まれて、
そして30数億年
争い続けてきたんです。今までの思想学問で支配者が幸せ、物を持ったら豊かというこの思い込みで争い続けてきた人間が、
三日浦歌
によって争いを克服し、互い助け合いを学んで、心から潔、人も喜んで通れる、通す次の時代を作る人間にまでなった。これは三十数億年の人生の完成というのが、お勤めの教理を理解し助け合いに生きることであると。そしてまあ象徴的なのはですね、私が完成する以前に私の体の一部が次の子供孫とよって生きてるんですが、一人一人が三日浦歌の本当の意味を知り、世界の真理を知り、それで互い助け合いの喜び味わなければ、私より次の時代に生きる孫でも争ったまんま死ななくちゃならないんです。もうこのことが親子でも夫婦の中の兄弟も皆の面々にこれ違うでというふうにおっしゃってくださって、そしてこの素晴らしいお勤めによってですね、完成するというのは、いつでもどこでも誰でもお勤めによってですね、助け一条の人間に成人できるんだと、こう教えたのがこの道である。それで親様はそれを宣言して、三日浦歌を教え、弟子を育て、染めの地場を世界に作った。それでも当時の物欲と権力欲を主にした天皇制軍国主義日本の政府はですね、中山美希の平等教育を国の方針に逆らうものとして捉えまして、警察で取り調べた時に親様が最後ここでもってですね、お屋敷から出て世界に向かって、それもただのっぱらでもって勝手にしゃばったんじゃない、天皇制軍国主義政府の公式機関である警察で、天皇も人間、我々釈尚も同じ魂と言い切ったのは親様の生涯であると。このことを私たち秘密の人間は忘れてはこれどうにもならんのです。でけれども残念ながら、王法の理と称するその社会に合わせなかったら自分が良い目を見られないと、これが王法の理というんですが、そういうふうに流れた、まあ、人の名前を挙げれば修二さん、それを操った山沢良次郎のまた子供子孫たちがですね、この人たちが王法の理と称して時の権力機構に合わせて教えたのが天皇政権樹立という倒幕尊王という時期の慶応3年に天皇の先祖十二柱を務め場所に祀って、そして、天皇の先祖は神であるという王法の理を説いたのが天理の明神から始まって、明治経典の多神教の経典ですね、天神地位八百図の神が、の支配である、これが神であるという、その明治経典の世界が、まあ、王法の理を象徴しているわけです。そして敗戦になりました。それをやめて今度は日本の天皇制軍国主義が世界の一神教、一神教同士のこれ戦いだったわけですが、世界の一神教で日本を任して占領したのがほとんどキリスト教徒であったというところから、占領中の王法の理として前編は一神教、後編は輪廻転生、これアジアの国々、 我々インドをはじめ中国輪廻転生ですから、その人たち、とも戦って敗れた、その人たちの支配を受けているというので、占領中の王法の理として現在の経典、前編は一神教、後編は輪廻転生の経典を作った。で、二大神柱はこれを10年間という期限をつけた。占領が長引いても10年でこの経典はやめると、我々様の教えに戻らなくちゃならんと、これを宣言して、経典を出したんですね。これは本部の人間も経典教義の研究者である、その当時の本科生、天理大学宗教学科生はみんな知っていることです。10年間でこの経典をやめにすると、占領中の対策である、 GHQ 対策である、これは天理教辞典にても書いてある。けれども残念ながら日本の動きはですね、廃止する前に、協定廃止する前に朝鮮戦争が起こりまして、再軍備ではないかしら、天皇制復活ではないかしら、それじゃ天皇の先祖を神とする、これでいいじゃないかというような、白いもの黒いと言っても上の人は神様だ、苦渋生という、たったこんだけの言葉で何も教えずに威張り続けてきた本部の役員たちがですね、我様の教えに帰る必要はないじゃないか、天皇に日本じゃ人気があるんだ、それにおもねって天皇の先祖を神とするという経典でいいじゃないかと言い続けているうちに、三河浦歌で心を作っていた人たちの子供がそんなものを学びに来なくなっちまったんですね。世間の迷信家はまだ騙されるかもしれませんが、三河浦歌を子供の時から馴染んで節を覚えているような子供は、三河浦歌に触れた人間はこんな経典馬鹿らしくって読めません。そんな教育をしている修行家へ入る気はない、いやでもお前は不良と折り紙ついたんだから修行家入るなんて、そんな入り方を今している、これではですね、錆びれるのは当然と。でそこでどうにか立ち直ろうと、こういうのが今の新神柱のもう必死なあがきなんですね。順番としては、このところでですね、120年歳の虚偽講習会を来年行うということが天理情報に載りましたけれども、虚偽講習会というのは新しい新柱が就任したすぐに虚偽講習会やった、1年を置いて去年昨年ですね、神の観念を根本的に変える、存命の理ということを今までと違えて講習会を行うと、新柱が天理寺本とか年頭の挨拶までそうやって宣言していたのに、突如として4月教会長全員集合で、4月に最初に来た人はその予告した教育が行われると期待して出てきたんですが、本部の講師が経典をそのまま復習するという態度を出て、もう土けるになってしまった人が、経典廃止して新しい教義が行われるという期待がその新柱の言葉で出て伝えられていますから、もう自分の教会は新たなる神観念はこういうことだよと予備の教育してるのに、それが今までの経典通りでやるんだという本部の講師にぶつかったら、自分は本部に反逆する教理を教えた人間とは楽に押されかねないというので、前向きに新柱の言葉を信じた人間が青くなっちまったんですね。そして講習会がもう大祭前まで行われたその人たちはうんざりと、最初の頃は欠席者もいなかった、 後の方になったら3分の1決議だと、こういうようなですね、昨年の講習会というのがあった。そこにただ何の断りもなく、来年も競技講習会を行いますって言ったら、出てくる人も果たしているんだろうかということになっちゃう。なすべきことはこの10月開催、それを機に協定を廃止するって一言宣言すればいい。そうすれば協定を廃止したら後に残るのはお勤めだけですから、お勤めを主にして語り合ったらみんなの矛盾が解ける。誰もお勤めに基づいて勉強せえと、で私はお勤めでコースを取りましたっていうのを異端者なんていうものは誰もいない。自由な反対意見も出せる。それがお道の断じ合いに真理を確認して、そして心と行いによる尊さを確立していくお道の出発点というふうになるだろうというので、これしかお道の復元、成し遂げ、復活、かつてはですね600万信者と言ったことがある。その頃も人口は朝鮮台湾入れて1億なかったんです。まあ7500万くらいいたのかいなと思いますけれども、その中600万信者と言った。実はこの名簿の中には赤ん坊まで入ってた。みんな親戚に頼んで一家の名簿を出してもらって教会が整えた。その人数が600万人だったんですが、けれども人口の方も赤ん坊も入ってりゃ おじいさんもおばあさんも入ってるんですから、非常に高い。その頃の実感はですね、私ら誰捕まえても自分のいとこくらいまで名前あげますと、その中に教会長や教会の奥さんが必ずいたというのは、その当時の天理教の姿だった。まあ例えて言えば石投げりゃ天理教の信者に当たると、そんなですね例えが使われるくらい、まあ、私なんかの覚えてはですね、浅草の笑いの王国って我慢口っていう刺激役者が舞台の真ん中で足を払って助けたのになんてお勤め始まるような、まあ天理教の、まあ、なんていうか、どこへ石を投げても神道に当たると言われるような状態が私の子供の時にあったわけです。今は残念ながら石投げら創学館に当たるなんていう言葉が出てきちゃうんですね。そういうふうにもう全く三河村を知ってるがために余計教典の教育なんか受けられませんという反応が出てきてしまっている。それを改めるチャンスがこの10月に教典廃止を言い、来年の教員講習会をやれば、講師が勝手に教典の中の言葉で新柱に反逆なんてことはできなくなるんですね。そういう、まあ、この言葉がどこへ跳ね返っても若き新柱の耳に入れば、まあ、結構なことだと思うわけです。で、親様は尊い魂のご因縁で、イザナミの御事様の御魂、ここはイザナミの御事とイザナミの御事が宿し込み込んだ場所、世界で唯一ですなんて言っても、こんなの淡路島行きゃもう兵庫県側、こちらは奈良県に近いところ、徳島県側3カ所もその場所がある。丹波行きゃ日本海側に宿し込みの場所がある。千年も前からここは尊いと、万葉集で仁徳天皇が友ヶ島が小野黒島で宿し込みを行われたんだなんて、万葉集の方が、日本人の常識に深く入ってるわけです。それを明治になってからここでイザナギイザナミが宿し込んだところでございますなんて、それも天皇家には知られないようにこそこそ言っているようなことで、何がそれが真理だと思うか。これは嘘を言ってる本人が 天理教信者は信じているなんて思ってるだけで、誰も本気になって信じちゃいない。もう全くそういう、まあ、やどし込んで航空1999年経ったこの時、その時とところと人に該当するのはこの世でただ一人中山美希、万人の品形になるはずがない。この世にたった一人の、これは条件です。万人の品形と言ったら万人が通れるって本でなくちゃならない。それで全部それが作り話。今現在ですね、イザナイの御事、イザナイの御事が性行為してこの国土を作ったんだ、人間全部作ったんだ、これ真顔で信じてる人いませんよ。これ全くそれが、それを繰り返すと信じる人がいると思い込めるこの山沢神道の人たちが異常なんですね。各教会長信じてません。これ信者に話したらバカにされます。未信者に話したら誰も道になってくれる人いません。最初から迷信家で拝み祈祷の欲も深い迷信家ならついていく、そんなのいくらついてきても世直しにはならないと。それをしっかりと捉えて取らないといけないということに、まあ、なってくるんですね。そういうふうに捉えます。と捉えて取んないといけないということに、まあ、なってくるんですね。そういうふうに捉えまして、これは神の観念というのですね、きちんと私たちも確認しないといけないんです。その神の観念というのは、お前様がおっしゃったのはですね、これ親様が神というものをどう教えているかということを、これ立教の後にですね、これ確認しなくてもらいます。これは中間でやったら、親様は南無天輪王というこの言葉が象徴なんですね。まあ本当は書いておいても無駄じゃない気なんですが、こっち説明してるうちこっち読んじゃうとわけわかんなくなっちゃうんで、南無天輪王というのは天輪王になって人助けするという宣言。そしてこれは、仏教の経文の中に、釈迦が理想的帝王人間像として、こういう人間が理想なんだと言ったそのモデルが天輪王なんです。理想的人間像として仏教の世界で言い続けてきた。そして歴代の天皇が天輪王になって難獣を助けて住みよい世界を作ると、昼の即位の礼で輪の勘定を行って天輪王になりきりますという儀式を代々の天皇がやってきた。孝明天皇までずっと続けてきた。こういう天皇家も天皇の理想像として言い続けてきたのが天輪王ということだ。それを天保九年という時期に天輪王になりきって人助けするということは、全員が何の説明もしなくても分かる理想像、人間の理想像という意味だったわけです。でこれが今日の神、神というのは 日本の字で神と仮名で書きますとどういうことなんだと言いますと、大体尊きもの、これが日本語の神、これはあの日本語の伝統ですね。野鳥のりながらたちもこういうふうに捉えた、うん、それから、うん、辞典見ると大体そんな扱いなんですね。尊いもの全部神と言っていた。それから人間の力を超越した、人間の力って自分より、自分より偉くて強くて自分でどうにもならないものを神というふうに捉えていた。それからもう一つは日本の長い間の日本神話の中の人格神と、いわゆる天神地義と言われる人格神を神と呼んでいたと。それから世界最高の支配者という考えも日本語の中にはそういう響きもあると。でこれ世界最高の支配者という考え、確かに神というと日本人持ってますが、これは一神教の考え方、天神地義っていうのは多神教の考え方と。それで要するに自分より偉いものを神と漠然と呼んでいた、日本語の歴史だとそういうもの。でそれに対しましてこれが神ですね。神という漢字になりますとだいぶ違ってくるわけです。この漢字ではくしきものって変わったものっていう意味だ。だいたいこの字はこれは目という字だね。これも本当なんですね。これは神を祀る時のテーブルの形なんです。そしてこっちの字は稲妻がピーッと走ったというのがこの作りなんです。ですから稲妻というのは我々どうにもならない、それこそ天然自然の異常なる出来事というもの、そして神を祀る何か自分たちと違うものの祭壇の形の示す稲妻の形で、不思議もの、天自然界の不思議な力、理性では分からぬ不思議なもの、不思議ものというより分からないものというのが漢字の真なんです。分からないものという意味です。ところがですね、ところが南無天輪王と、まあ、これがあの神という一般の言葉を今パッと言ったんです。これが神の表題なんです。実はお道でもって親様が天輪王とは何なのかと言った場合、勤めの理で教えた真理という意味だ。これ理解して実践すると天輪王になれるよと、見下り目とこの下り目と勤め教えてますから、お道で言えばこれは勤めの理なんです。お勤めで教えた真理、これになりきりました。前の時間に南無にはおすがりしますというのとなりきりますと2つの意味があると、君を頂戴と祈祷神明とこう分けましたね。親様の方は助かりたいでは助からんでとおっしゃって、天輪王様助けてくださいじゃあ助からんと、天輪王になって人助けするとこの思いじゃないと遺産で取れない、こういうふうに言われている。ですから神というのは勤めの理と見下り目で教えられている。でここで面白いのは花の一つ道理が神やでという指しとなる。これは教会本部が神道になりまして天皇の先祖を神とするって言った時に、親様の弟子でもう早い時期にまだ慶応年間に親子で住み込んだ飯田岩次郎がそれ納得できないと、 染め塗りが神でしょう。そしたら天皇の象徴であり八田の鏡に教会のお目処を変えるというのは反対ですと、親様がくださった御兵でいいじゃない、それが本当でしょうと。そうすると明治政府がですね、内務省訓令で神道を強化しろ、 天理教はどうも天皇神と教えていない、叩き潰せというような警察への指令が出た時に慌てまして、これどの教派神道もですね、皆明治政府の指令は慌てて、天皇は弟を見ますという教理にしろと、確かにそれはやったんですけれども、ご神体を八田の鏡に変えますなんて教団は、これ天理教だけですね、こんなへつらいもんは。で、イライラジロはそれじゃ親様に背く道じゃないか、親様からいただいた書きでいいじゃないか、親様からいただいた恩義でいいじゃないか、数多くの教会は御幣いただいてんだと、これでいいじゃないかと言ったら、本部は八田の鏡に決めたのに、天皇家に閲られて決めたのに、本部に逆らうのは異端者だとこうやったわけです。異端者で教会の御幣取り上げろ、あいつは本部に姫んだ、異端者だと、こう抹殺して、信者みんなこっち来いと、ゴリアマになるというようなことまでやられちゃった。門前に人が立って参拝者へ行かん、向こうで参拝しろと、ここまでやられた。でその時に飯田岩次郎が、飯田先生が言ってるのは本当じゃないかっていう人が九州に大勢いた。それを何とかして天理教団統一しなくちゃあんないというので、本部の役員を派遣するって言った時に、本席が本部が正しいんだ、本部の言うのは神様だというようなことを言ったって、相手が本部が間違ってんだ、あれが山小屋って詐欺師だと言ったらどう返事する、厳しいお叱りのお差し迫があった。その時に必ず一つ道、義が神やでと、必ず教えた教理が神だと、こういうふうに義が神という言葉がその時出てるんです。句読点の内容が必ず一つ道、理がで手を打って理が神ですから、理が神って打ち立ったんですが、続けて言えば勤めの理が神なんです。必ず教えた勤めの理が神で、勤めの理が神って言うんですが、
理が神とこれがどういう意味か、
これは理という字は象牙で玉を起こす、これ玉突きの玉だと思います。そうすると象牙に筋があります、象牙を丸くすると筋が、この筋をかたどったのが字という文字である。これが漢和辞典には書いてある。筋道、筋道立って分かりよいという言葉が理、分かるもの、分かりよいというのは理なんです。ところが神は屈しきもの、分からんもの、理屈に合わんものという意味なんです。不用意に理が神やって言って、理というものは分かんねえんだ、黙って分かんなくても従えない、こんなことを言うから、日本を知っている人からバカにされて生まれられちゃうんですね。勤めの理が神といえば、神は分かんないもんなんて言ってちゃいかんと、お勤めので教えたこの世界って言っても、人間世界のあり方、それから人間の本性、この真理が神だという意味が親様の教えなんです。とそれがですね、真理が神って言っても、今までの神の観念がここでだいぶ邪魔をするわけです。それでお道の中でもこれをですね、いろいろに例えてみますと、それじゃあお道で神様って言ってるのをどんな表現を使ったか、親様はその間教えた真理が神だよとこう言ってるわけです。でお船先では最初親様は神と
これ明治7年以降神と書いたんです。
これは今言いましたように日本の常識、尊いもの、自分の力よりはるかに大きなもの、よくわかんないけど真理、こういうものをみんな指して神と書いた。三河浦和は明治7年以前作られてますから、三河浦和の中の神というのは全部真理という意味に置き換えたらよくわかるんです。そしてこれはこの世は神の体やというお筆先で、この世の真理が神であるということを検定してますから、この世の他でこの世界の真理をねじ曲げても支配するという超自然的神は親様は教えてない。これキリスト者に神というと超自然的神というんです。この世を支配する、この世から超然として存在する神を神と言っている、ゴッドと言っているんです。これはもう全く親様の考えと合いません。親様はこの世は神の体って、この世の真理を神と呼んでるんです。ですからこの世の真理は非常に広範囲です。でいろんな風に表現しなくてもらえる、非常に広範囲ですね。三神楽歌では全部を含む使い方で神という言葉を使っております。ところが明治7年12月に県庁で取り調べを受けるということになった。これは修二さんや山沢さんがですね、天皇の先祖を勤め場所に祭り込んで、でこれが神様だ、これが主をしてくれてんだと言って天皇家にへつらったんです。山沢さんはどうだい、あの神社の神職ですから。でそうすれば天皇制軍国主義の教育を進めている日本じゃいい顔になるというので、勤め場所に天皇の先祖を祀ったわけです。これはもう俺様の方針で一貫したら、天領というのは仏教系の神ですね。神というのはインドでも貴族をみんな神と言ったんです。日本の天神地義と言いますが、これみんな貴族です。天神というと王様の方、地義というと王様に征服された村々の村長さんや郡長さん、県知事を地義、国津神というわけです。ですから貴族はみんなインドでもですね、日本でもギリシャ、ローマでも貴族はみんな神なんです。この世界では、多神教の世界では貴族はみんな神、権利論も貴族、そういうことになっている。貴族はみんな神なんです。それでこの神、貴族はみんな神というのはですね、ここで天神地義というのはどんな間柄にいるか、そして日本の軍国主義者は神道教育やれば天皇崇拝になるだろうと思い込んでるんですが、これは日本の神道が何だか知らない、人殺しばっかり考えている軍人がそんなことを考えたんで、明治からの神道教育で天皇崇拝にはならないんです。天皇だけを神とする特殊な神話を教えなければダメなんです。神社神道を教えたら天皇家を尊崇する心は起こりません。というのは天神地義と言いますね。これ奈良県に天神祀った神社いくつありますか。それは小さなのもありますよ。だけど私らが知ってるんでは柏原神宮が一番大きいって言うんです。柏原神宮いつできたかって、みんな神武天皇死んだ後できたんでしょうなんですけど、ノーノーです。柏原神宮は明治になって作った。 昔原神宮と対になっているのが神武天皇御陵梅尾山陵とこういうふうに言います。天皇は柏原神宮をお参りしないで梅尾山陵お墓参りだけやるんですね。あんなもん柏原神宮なんか明治になって作った軍国侵入者どもの天皇神道の御陵ですから親様の時ありません。あるのはそこに十二神社おとぎ神社の上の稜線中腹に十二神社というそれを山沢はですね勤め場所に御主神を祀って天皇家の先祖が神だなんて言ったんですが、この十二神社どういう性質でできたかというと、神儀というのは国神というのはこれ貴族はって言いましたけれども、この貴族は小さな貴族なんです。おとぎ村おとぎにいますなんとかしかの神社と昔言ったんです。これ桂木山のところにはかつらあの高川鴨神社とか、三輪には大三輪神社があるで大和郷には大大和神社がある。ここには、ワニシタ神社があってスサノオ祭って、これ全部国つかみです。で国つかみっていうのはこれ地域こういうとですね何々郡というのと同じなんです。郡長さんなんです、この大きい神社で。その中に各村々に神社があります。それがちょっと大きい村のはおとぎ村のおとぎ何々しという神社なんです。それはおとぎは山裾です、水の不足なんです。で大和は土台盆地で水不足ですから水利を整えて山に降った水を生かして水利を整えると大勢の人が暮らせるというので、水利を整えた自分らの村の先祖をおとぎにいますおとぎ何々彦神社と言って、それで象徴は水雷神、水と水雷って魚雷じゃないですよ水雷神をおとぎなんとかしこうと称えておとぎにいますおとぎ何々しこ神社というのがおとぎ神社だったわけです。でそこに天皇家が進出してきまして、その村の美順をよこせと、ちょうど物産会社で山口組が暴力、これ神話がですね国つかみの象徴っていうのは、これは大和郷の神様は大国玉神社といわゆる大国様だ、私たち小学校で習ったのは大国様は誰でしょうと、大国主の御事と天国を開いて世の人を助けなされた神様よと歌ってる。国つかみは国を開いて世の人を助けた、おとぎのなんとか主子は水利をよくやって大勢の人が生きられるようにしてくれた、その功績たたえて大谷神社があるわけで、あそこは王宮です。あそこ木があってこのところ眺望は開けませんが、あの木を切るとこの辺一帯見下ろせる小さな王様の王宮と思えばいいんですね。そこに暴力で人を倒した政権倒したという神話しか持たない天神、高間原から来て全部倒したという神話しか持たないんです、この 天皇先祖は。それが国の利益よこせとした、嫌だと言ってもおとぎ村の上中腹に陣を構えます、昔は矢で戦いますから、中腹に陣取った大陸で揉まれて腕プチの強いですね、旅原すごい大派ですね、そこに天皇の先祖天照大神からイザナギイザナミその親その親親って十二足が祀って規制を上げて、おとぎのなんとかしこなんかはもう目じゃない、上から矢をかける、下からいたらもう通るしかない、 湯から届いちゃう。これは戦えない。で、それじゃあ利潤をあげますと。これが御伽神社と十二神社の間柄だ。で、次の村を征服するためにはその人たちいませんから、土地の人が祭れなんて言ってですね、さ、うん、ただ神社があるというだけで威張ってる。これが天神系です。国つかみは御伽神社でさえ天神系より大きいんです。そして御伽村の御伽波彦ではまずい、それじゃあ春日神社にしろと、春日神社に上の権力者天皇家の圧力で、春日神社というのは天皇家の軍司令官武三和と普通の人、それから文官雨の小屋根の御事、それから助官大姫の御事と、この4つがまとまって春日神社、御伽神社真ん中に春日神社祀って、端っこに元の神、元の村は国つかみの象徴、諏訪の御頭天の祀って、これが十二神社と御伽神社の間柄です。神社の由来聞いたら天皇家尊敬できません。また大和という国の名前になった大山田神社、これは前にも説明しました。大山田神社は社殿が3つある、社殿が3つありまして、これが、真玉で大国玉、昔の大和号の王の、でこちらは八千代子の神っていうんですが、これは王が天皇家進出の時に自分の王位を譲れ、利潤をよこせという難題をかけられた時に、戦ったら領民が皆殺しになってしまうと。だから今まで矛を象徴としてこの地域大和を治めてきたけれども、天皇家とは争わないって言ってる、この王様矛をですね、広矛を天皇家に渡して戦いませんと、で利潤はお分けいたします。これが大国様の国譲り。それでその時ついでに言えばですね、その皇太子琴城主は、漁にお魚を落とす、そこに父王は国譲るって言ったけど、お前はどうかって言われて、私も承知いたしましたと、船を沈めてそこで死んでみせる、王位を捨て命を捨てて領民と収穫を守ったというので、これ見通しの神、年々収穫の神で、これ因、これが御神。八つか五姫、八人入りというのは数多く、八人入りの厳かなる意で、八つか五姫がこれ象徴で、これ祀ってるんです。国つかみ。ではここは言ってみれば郡長さんですな、大和号の王ですから。で今秋祭りどういうことをやるかというと、本社殿のこっち側に祭場がある。秋祭り収穫になりますと、ここの神主さんというのは原則はここの子孫だったんです。これは飛鳥にいます神社というのが飛鳥の都にありますね。そこの飛鳥の神社の神主さんはここに、織口忍という文学者がいる。織口博士の祖父の実家は飛鳥にいます神社の神主であり、琴城主の御事の光栄という恵比寿様の光栄だなという飛鳥の値の 家柄であった。 その誇りと自覚とは学業文学を貫き飛鳥の進化を多く生んだと。折口信夫の先祖は飛鳥の一族の長、その村の氏神でもあったわけです。それでその子孫が神主さんと。これが日本神道の原則です。でここも明治までは一子さんという人が神主さんで大体治めていた。お祭りどういうふうにやるのかといいますと、収穫物を山にいたします。
その収穫物に生まれる前にお
ーって言ったりしない、神を下ろすという儀式や。
神様がここに立っておーって、とこの木に神様降りてきた。神社の正体に神様いるでしょうって言うんですが、これは国使いなんです。おーっていうのは天から天神をここに下ろすっていう。
天神というのは占領軍、天皇収穫物を取りに行く。今では税務署の役人ですわ。それをおーって言って呼ぶんです。
そこに並べて収穫物を
裁きに目録を書いて、でそのとあと何読むか、海川の山のためつもの、粗末なものですがこれを立派なものとお受け取りくださいませ、こういうふうに捧げまして、私たち一年の収穫どうぞ持ってってくださいと捧げて、ですから来年の収穫期まで平らけく安らけく守り、先はいたまえ、殺さないでください、せめておたおたお助けくださいませと、一年の平穏を願うのが収穫祭り。でそれを渡すと、来年まで守り先あいたまえと言って、その時に召し上がってください。かしわでというのは食事の合図なんです。かしわでというのは禅、お禅の禅という字書いて、宮中では大禅寮というかしわでという、かしわでのつかさ、これはもう尊いのにしぐしでも何でもないんです。
でそういうふうにしまして、その後
おーって言って昇進、神様お上がりくださいませ、徴税税務署の役人返した後で、この村の農業指導者が村長なんでしょ。一緒に農業で収穫やった人たちが、まあ今日は収穫祭りは食べようよ、新人和楽っていうのはこっちの新人和楽なんです。村長さんと村民がせめて収穫いつもと決められてるけども、のびのび今日はいっぱい飲もうよ、これが新人和楽です。天神は和楽なんかしない、支配するんです。これが日本神道、どの神社もこういう祭りやってるんですよ。この祭りやって天皇家を尊崇する気になりますか。天皇が現実に千年も税金取っていく、我々が働いてもどんどん取っていくと、けれども我々のこの村の村長さんの先祖が命捨て位を捨てて我々の命と収穫を守ってくれた天皇家よりも大黒様も恵比寿様も福の神です。これは明治以前の神社神道です。国つかみの神社は村々にいっぱいあるでしょ。天神の神社なんか柏神が明治になって作ったんです。伊勢神宮が一個当たって、こんなもん天神の神社崇める気がありません。この今の天理市見ても、丹波市の町に神明神社というのがあります。小さな神社です。神明というのは神という意味です。ここでまずはそうみたいに祀ってますけれども、ほとんどずっとあるのはスサノオノミコトと串灘氏の祀った和西田神社みたい。 これ天皇家に国を開いて世の人を助けたけれども、天皇家に制圧された我がこの地域の先祖と祀っているわけです。その子孫が大国主で天皇家に属した。みんなそれ、お稲荷さんというのは、スサノオノミコトがヤマタノオロチ退治しましたね。それで美人の娘を助けて、その間に生まれた子が誰あろう、ヤシマジノミという神様だ。これが長男。それでもう一つ大山積という地域の貴族の娘との間にスサノオが産んだのが、その弟が羽化の御霊の神って大稲荷さんです。で、大稲荷さんは天皇家の一族じゃなく、天皇家に制圧されたスサノオの子供なんです。それで兄の八島地組という子は天皇家に仕えない野人なんです。で、いつも野党っていうのは大体八島というのはそういう象徴なんです。で、その弟が天皇家に仕えて小一位という位をもらった。兄貴の方は突っ張って位をもらわないそれがお稲荷さんと八島郷というのが、ここから奈良にかけて八島郷という地域があるんですが、まあそこへの関係です。まあこれは千何百年も前のことですから、私なんかはその間どこにいたんだ、どこの馬の本とも知れんと言うんですけど、八島という名字だ、みんなそういう歴史を神道家は知ってるわけです。で、まあそういうふうに神社神道というものは天皇崇拝にならないんですけれども、軍人さんはそんなこと知りませんから、天神地に天皇が一番偉いんだ、だ神道を教えれば軍国主になるんだなんてやっても、日本人大体心優しいですから、戦争に向いてない、無理に戦争をやらすと狂ったように戦っちゃう。平静な気持ちでバサバサ殺すっていうのは日本人向いてない。日本人優し、目が優しいですから、人殺しを無理にやらされるとのダメに潰れちゃうんです。で、そういうその事態で、これ大事なのはですね、日本の兵隊さんは心優しいのに、上官の命令は鎮が命令と心得よとこうやったわけです。軍人直下です。上官の命令は天皇の命令だと思い、絶対服従せ、そうやって仕組まれましたから、自分じゃ納得できなくても、この村皆殺しにしろと言った命令通り、天皇の神様の命令だと殺したんです。ところが戦争終わってみたら、天皇の命令と心得よと言った人が、私は責任取りませんって人間宣言しちゃった、神じゃありませんと。誰も責任取らないから、上官の命令には絶対服従しろ、心ならずも命令だから殺したという人が戦犯として死刑になっちゃった。一級戦犯何人死刑というより、現地の人を殺した人はどんどん死刑になってますよ、戦犯で。命令だ、俺の命令だ、言うことは聞けって言っていながら、いざそれが責任問われた時に、誰も責任取んないのが天皇制軍国主義の特性です。大抵師匠が自殺して今の時に助けるんですね。もう尻尾を切りってこういうふうに言われるんです。それでそういう責任という問題になったら、私たちは自分の責任で自分の正義感で生きなくちゃいかんということを承知しないといけない。上の人は神様だ、白が黒でもはいと言え、これは責任も取ってくれません。ただ使い捨てにする人間たちの言葉です。お道が一番それと反対です。お道は親子でも夫婦の中も兄弟も皆めめに心違うでというのは、自分は自分、親であろうと子であろうとはっきり言ったら頼らない、服従しない。たとえ親子兄弟であっても、自分が何が 真理か正しいかということを確立するのが親様の教えた信仰です。
で、今日の副題はですね、
何かと申しますと、今日の副題は啓示と悟り。
これ啓示というのは知らずに示す。啓示と言いますと、これ神がかりか天下り、この2つに分かれる。
で、悟りと、
これは違うものと言われ
る。悟りと啓示というと、はっきり言うと、私は悟った、私は教えられた。言葉にすると、俺が悟ったんだと言うと、私は教えられましたという、この言葉の違いなんです。
そしてこれは何かと申しますと、親様は何に教えられたかというと、誰にも教えられてません。
今までの宗教者の仏教の真理、親様よりしたですね、神道の真理、親様よりしたですね、親様がこの道の教理だって教えたのは、天然自然を見て親様が悟ったんです。私が悟ったんだと言うと、我の高い愚か者は聞かないんです。だから私は天然自然に教えられたんですよ。その象徴は理想的人間像、天倫王というものです。みんなの共通の尊敬すべきものを、私の悟りの象徴ですと、こう掲げておきまして、私は天然自然に教えられました。これ実は悟りましたという言葉と同じなんです。元、我は元の神、実の神であるって、元の神は何、実の神は何、中山美紀以前にそんなものはないでしょ、どこにも教えないでしょ。今までの教えでこれを守れと、その教えた人がとっついて命令に従いというのを神がかりと言うんです。神武天皇が世界を支配する、神武天皇の音声分かんないのかと部隊長が言う、これ神武天皇は神がかって、お前ら死んで命捧げて占領せ、これなんです。これ神がかりって言うんです。今まで誰かの教えを教育、押し付けの神がかり、キツネがついたなんて、こんなもん軽蔑の対象でもって、みんなにしません。ところが親様には何にも、過去に親様の御神楽みたいなもう教えがないんです。親様は天然自然を見て悟ったんです。けど我悟ったというと、これは前例がですね、お釈迦様が我悟ったと、これ啓示と悟りと、これはお釈迦様と誰しも言います。お釈迦様は我悟ったで教えたんです。王様の子供です。それで我悟ったと言って、真理を分かりやすく言ったから、みんな弟子になってありました。バラモンの一人、ヒンズー教の非常に優れた人に、モークレンという人がいた。それで釈迦教団の長老にシャリホツという人がいた。で、諸行無常を教えたの。死んだら何も残らない、死んだものは生き返らない、ヒンズー教は死んだものが生き返ってきて取り返しをするんだ、私が偉いのは前世いいことしたんだ、お前が貧乏なのは前世悪いことしたんだから私に仕えていいとこ生まれ変わるって言って、貧乏人から取り上げていたのが悪徳宗教家です。これがバラモンという。で、バラモンが親様に話したじゃない、釈迦に話聞いて、なるほどと言って弟子になった人が何人もいる。10代弟子の中にはバラモンからの弟子が何人もいるんです。 で神足第一って頭の回転一番と言われた木蓮が、まあ、有名だったわけです。でそこへバラモンたちが釈迦に文句つけに来た。諸行無常って死んだら大してないなんてケチからんと文句言いに来た、質問しに来た。けども釈迦は諸行無常を看板にして教えてる教室へ大してないって言うのかっていう返事しないんですよ。これは真理聞きに来たんじゃなく一案文つけに来たんですから、返事したら言いがかりつけられてトラブルを起こしに来たんですから答えない。だからそういうふうに返してるのに、私はお釈迦様にこう言われてるのを理解した、その通り話せば理解するはずだって言うんで、木蓮がバラモンに諸行無常の話したんです。通り返しがないって言うならお前殺しても俺通り返しねえんだな。ほら理論に負けたバラモンが木蓮を殺しちゃったんです。それを見た長老のシャリホツが、シャリホツというのはお釈迦とのシャリホツの会話が般若心経ですよ。それほどの、まあ、学園釈迦学園の長老が、私も年取った、先生はもっと年取ったよ。釈迦は知恵第一の木蓮が理論に勝ちながら殺されてしまった。それじゃあ私はここいらでおいとまいたします、村へ帰って自殺したいと思いますが、お釈迦様も仕方ないって言って村へ帰って死んじゃった。親戚みんな弟子になれって言うといて死んだんですが、それがシャリホツの最後です。それでもお釈迦様は屈せずに布教の旅に出て、たった一人アナンダという友を連れて布教の旅の途中で亡くなっている。でそれが私が悟ったというと、バラモンの愚かなる我の高いやつが真理を聞こうとしないんです。だから親様は、私は天然自然に教えられましたと言うと、我の高いやつでも教えられたということがある、私も聞きましょうってなるんです。親様に誰が教えたの、そんな神様は今までありません。そういうふうに尊い神様の助けを親様は必要としないんです。そしてこの世は神の体やというのは、この世を支配する神なんかいないということです。この世の中の真理が神である、真理に沿ったら治めるんだ、これが親様の教えです。ですから神という考えを根本から正して改めて通るのが私たちのこれからの道と、こう思って学んで通りたいと思います。今日はこれで終わります。質問がございました、はい、今すぐですとまだテープ尻尾がありますからはい、稲荷、はい、お稲荷、
勝率と
位
をもらったとおっしゃいました
。はいはい、
普通今までそのいろいろ神社にあるときキツネ、お狐さんというのをお稲荷さんがと思ってたんですよ。
全然
ですね。
だからあのね、あれはね、仏教が出てきたとき